そんなことないでしょ。第83回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近、
はい、
どんなトピックありましたか？
とですね、私が住んでるところのそばにですね、新しくこうアリーナができまして、
ほう、
で、まあ、そのこけら落としというわけではないんですけれども、あの WBA、 あの世界、世界ボクシングっていうんですかね、はい、ボクシングの世界大会というか、あのチャンピオン戦がありまして、
世界タイトル戦ですね。
はい、世界タイトル戦ですね。
はい、
でそれ の、 あの今日本人がチャンピオンになってるフライ級というクラスと、うん、バンタム級というクラスの2つのクラスのチャンピオン戦がありまして、そちらをちょっと見に行ってきました。
はい、生でというか、
はい、
直接行って、結構殴り合いですよね。
殴り合いですね。リアルにあのパシーンという音や、
そうですか、
はい、
迫力あるもんですかね。
そうですね、あの比較的距離も近いような感じもしてですね、
うんうん、
そんなにいい席ではなかったんですけれども、
はい、
あのしっかり自分の目で見てもしっかり見れるぐらいの距離だったので、
う
ん、はい、なかなか迫力のある試合でした。
やっぱりこうノックアウト勝ちだと短いですけど、
はい、
判定だと7ラウンドぐらいやるのかな。
ですね、チャンピオン戦は12ラウンドですね。
12ラウンドやるんだ。
はい、
それと見ていると結構長い時間ですけど、
はい、
時間の経つの早いですか。
あっという間ですね。はい。
そうなん。私は、はい、あのお相撲もボクシングも直接は見たことないんですけど、はい、
うんうん
うん、やっぱり直接見た人の話聞くとすごい羨ましいというか見たくなりますよね。
そうですね、あの、まあ、めったにない機会で、一応このイベント自体が、震災復興のチャリティーイベントだったので、
うんうん、
被災者の方とかをこう招待して、
はい
はい、やってた試合だったんですけど、うん、とっても良かった。
そうですか、
はい、
私は今週はちょっとバタバタしておりまして、
はい、
とはいえ、自分の中のトピックとしては再来週かな、
はい、
また出張が決まりそうでですね。
あ、お疲れ様です
。そうなんですよ。だからこの番組も1回分ぐらい休むことになると思ってるんですけど、
はい、
ちょっとね、外国からお届けするのはなかなか大変なので、
そうですね、
休もうと思ってるんですけど、
はい、
ブラジルサンパウロに行きそうなんですが、うん、
はい、
飛行機が長い。
あ、
なんかね、今相談してるのはJFK だとどこになった、はい、ニューヨーク、
はい、
ジョン・F・ケネディ空港っていうのがありまして、
はいはい、
そこに1回乗り換えで行けるんですけど、
はい、
帰りとかは10時間と12時間みたいな、
わ
わ、フライトでですね、
はい、
でその上乗り換え時間に6時間ぐらいかかるとかっていうのはどうかなって思いながら、なんとなくその辺のやりくりに、
はい、
悩んでいるところですね、
はい、
うん、今回はぜひですね、
はい、
南半球から、
はい、
南半球からの星空とかですね、
あ
とは
いいですね、
月とかを撮っていきたいなと思ってるんですけど、
はい、
月だからなんていうのかな、逆側から見えるっていうと変なんだよな、こう、
うん、見える角度が違うっていうか、
北を月が動くので、
はい、
違うはずなんですよ、
はい、
月が出てる方から言うと、日本から見ると左から登って右にじゃないですか、はい、南側だから、
はい、
それが、
はい、
南半球だと右側から登ってこう左に行くわけですよ、
うん、はい、
っていうのが違うはずなので、ちょっとねそれを見てみたいなと思っております。
はい、
はい、なんかね1週間ぐらいは向こうにいるので、多分ねあったかいんですよ、
はいはいはい、
南半球だからもあるんですけど、緯度も低めで、
はい、
うまく、まあ、楽しんでっていうこともお仕事なので、そこまでではないと思うんですけど、 暑さは満喫していきたいと思います。
はい、
でね、
はい、
今日は、先週じゃないや前回、
はい、
星の写真を撮りましょうっていうので話そうと思っていた、満月の写真だったらいろんな人が撮りやすいよって話をしたんですけど、
はい、
そこも少し詳しくお話をするのと、
うんうん、
ちょっと最近凝っているというか、
はい、
興味がある、ヘルメットカムみたいなものについて、うん、ちょっとお話をしていこうかなと思っています。まずは月の写真の話をします。
はい、
月って随分こう満ち欠けをして明るさが変わるんですよ、
うん、はい、
で満月ってとっても明るい感じがするんですけど、うん、
はい、
実際に明るいんですね、
はい、
こうなんと言い方をするのがいいのか分かんないですけど、満月の日って、
はい、
地球から見て真後ろに太陽があるわけですよ。だから月に向かって正面から光が当たってるんですね。それに比べて例えば半月、上弦の月とか下弦の月っていう、右半分とか左半分が明るい時って真横から光が当たってるわけじゃないですか、
はい、
なので、正面から当たってる方がずっと明るいんですね、
うん、そうですね、
うん、なので、満月の時に写真を撮る、月の写真を撮るのは、
はい、
実はですね、とってもこう明るいものを撮るっていう風な感じで見なきゃいけなくて、前回こう星の写真を撮るときって30秒シャッター開けましょうみたいな話してたじゃないですか、
はい、
でも月はとても明るいので、頑張れば望遠レンズを手持ちでも撮れるかもしれないぐらい明るいです。
なるほど、
うん、で望遠レンズじゃないと実は月は撮れなくて、
はい、
撮れないわけじゃないんですね。絶対に映るのは映るんですけど、
うん、
見た目で思っているよりも月ってとてもちっちゃいんで、
うん、
何百ミリっていう望遠レンズじゃないと大きく映すのは大変です、
うん、
なのでもし月を撮るときにはお持ちのレンズの中で、
うん、
普通の方だったら一番望遠のレンズをくっつけて撮るということになります、
はい、
でね、望遠レンズにすると手ぶれしやすいんですよ、
はいはい、
ちょっとだけカメラが動いてもたくさんこう画面が動いちゃうじゃないですか、うん、
はい、
なので一般的には望遠レンズの何百ミリとか何十ミリって書いてあるその、数字の逆数だから分の1ぐらいのシャッタースピードにしましょうと言われてるんですね、
うんうん、
それよりもゆっくりだと手ぶれしちゃうわけです、
はい、
例えば200ミリっていうレンズを使うんだったら200分の1秒とかで写真を撮らなきゃいけないというのがあるんですよ、
はい、
なので望遠レンズを使うと手ぶれしちゃう。で、そんなに速いシャッタースピードで撮れないんじゃないかと思うんですが、
はい、
実はですね、満月はとても明るくて、前回みたいにちょっと数字を言っちゃうと、
はい、
こう感度が ISO100、
はい、
結構低めの感度ね。
うん、そうですね。
でレンズの、F 値、絞りが8ぐらいの時に、
はい、
そうですね、125分の1秒とか250分の1秒のシャッタースピードでそこそこ映ります、
うん、
なのでこう ISO 感度少し上げてあげれば、例えば200にすれば半分のシャッタースピードでいいし、400にすれば4分の1のシャッタースピードでいいので、
うんうん、
その辺を考えると満月だったら、頑張れば手持ちでも撮れます、うん、でほんのちょっともブレるとね、やっぱぼやっとしちゃうので、できれば三脚につけたりしてあげるといいんですけれども、手持ちで撮ろうと思ったら ISO 感度少し上げてシャッタースピードを早めにするというので撮れるし、
うん、
望遠レンズを使えば多分ですね、ピント合わせもオートフォーカスができるんじゃないかと思います。ということで満月を撮るのはそんなにこう難しくないんですよ、
うん、
で、満月を撮るときに難しいのは実は、微妙な露出、
うん、
月ってなんだろうな、少し白く輝くような月にしたいか、
はい、
一番こう濃いところと薄いところ、明るいところと暗いところが一番分かりやすいように、うん、適正露出、グレーっぽく映すのがいいのか、
はい、
とかは、撮る人の好みになっちゃうので、
うん、
その辺でこんな感じの色にしたいなとか、こんな感じの明るさにしたいなっていうのを持ちながら調整しないといけないかなと思っています、 で、今、色って言っちゃったんですけど、色もホワイトバランスを変えることで、黄色っぽい月だったり、青っぽい月だったりっていうのが、まあ、表現できるので、その辺は自分で一番好きな感じになるように、こうホワイトバランスを調整してあげるのがいいんじゃないかと思うし、ちょっとね、ワンステップ上がった方だったら、ロー撮影、RAW とかでローで撮影をして、パソコンで色調整をするとかすると細かくできるんじゃないかと思います。でね、
はい、
じゃあ、だんだんこう、月が欠けてきた、または満月の前に欠けた状態で、ってなると、どのくらいこう、シャッタースピードとか変えなきゃいけないかっていうと、これね、たくさんここで数字を並べても多分覚えきれないと思うので、
はい、
ざっくりとした話だけしますね。
はい、
満月に比べて半月は、半分じゃなくて、4分の1ぐらいの明るさになっちゃうんで、はい、シャッタースピードで言えば、4倍の時間を、絞りで言うと2段階、
はい、
感度でも、4倍とかにしないと同じようには映りません。125分の1秒でシャッターを切っていた方は、時間的には倍の倍だから、60、30で30分の1秒になります。でね、三日月とかになってくると、
はい、
太陽と月と地球の位置を話をすると、三日月だと、どっちかっていうと、こう、太陽が、月の向こう側にいるみたいな位置なんですね。
うんうん、
ってことは、さっき満月の時、すごく、明るいっていう話したじゃないですか、うん、ってことは月から地球を見たときに、
はい、
こっちから三日月に見えるときに、月から地球を見るととっても明るく見えるはずなんですね。わ、
うんうん、
かります？なんとなく、
うん、なんとなくわかります。
そうだから満月じゃなくて満地球に見えるわけですよ
はい。
で月よりも地球の方が大きいですよね。
うん、大きいですね。
そうすると月のこう表面で地球を見たときに明るく見えるから、
うん、はい、
多分影ができるぐらいの明るさがあるわけですよ。
ああ、はいはい。
でね、三日月の写真とかを、撮ったときに、
うん、
どんどん露出をたくさん上げていくと、
はい、
三日月のときによーく見るとぼんやり丸く見えることないですかね。暗い側が、
はい、なんとなくなんかあるかもっていうような時ありますね。
そう、そのなんとなくあるかもの明るいところを地球小、地球が小はなんだろうな、お日様が照る、
はい、
っていう字を書くんですけど、
うんうん、
地球小って言って今言った地球から反射した光で、はい、こう三日月のに見える暗い側が照らされて地球の人から月の形が見えるっていう風になっていて、
うん、はい、
そこを綺麗に撮るには、やっぱり前回星を撮った感じみたいに、
うん、
10秒とか20秒とかの露出が必要になってきます、
うん。
っていう感じでね、月は表情が豊かなので、いろいろ撮って見られることをお勧めしますけど、
はい、
満月以外だとやっぱ三脚が必要になっちゃうかななんて思っています。
はい、
うん、一方で、こう、三日月の時とかに地球ショーと一緒にこう撮ったりすると、
はい、
いやいやね、幻想的な写真にもできるので、
うんうん、
ぜひチャレンジをしていただきたいなと思ってるんですよね。
はい、
うん、あとちょっとね理科っぽい話になっちゃうんですけど、
はい、
満月を撮るのは実は夏の方が楽ちんです。
おお、というのは？
というのは、
はい、
満月の時の見上げる高さで、
はい、
季節によって違うってご存知ですか？
あ、気づきませんでした。
夏って太陽高いですよね。
はい、
冬って低いですよね。
はい、
だから満月も同じように高くなったり低くなったりするんですけど、
うん、
満月の時は太陽と月は地球から見て逆側にあるんですけど、
はい、
満月の見上げる高さは夏は低くて冬は高いんですよ。なので中秋の名月っていうのがありますよね、秋に。
はいはい、
あれはいい感じの高さなんです。
ああ、なるほど。
だから月が綺麗だねっていう話になって、はい、
うん
うん、夏は低めなので、
はい、
三脚につけた時に、
うん、
上の方のものって撮りにくいんですね。
はい、
わかりますよね。
わかります。
で、こう撮りにくいんで覗くのも大変だし、
うん、はい、
それを 後ろの液晶がパカってなるようなカメラだったらいいんですけど、
うんうん、
そうじゃないやつはこう、ね、覗いて撮らなきゃいけなかったりするととても大変なの で、
うんうん、
でこれから冬になってもし上の方の満月撮るときには三脚って棒がついてるじゃないですか、
はい、
ついてるのが多いんですね、
はい、
それをこうやって下げていくと本体とガチャってぶつかっちゃったりするんですよ、うん、でそんなときにはカメラを前後逆につけて、
はい、
その棒が上がっていく、レンズの下に、握る棒があるような感じでつけると真上まで撮れます。
おお、なるほど、
うん、これね気がつきそうでなかなか気がつかない工夫なので、
うんうんうん、
ぜひ、上の方のもの見上げて撮らなきゃいけないものの時にはやってみてください、
はい、
という感じで、月は ISO100F8、うん、絞りが8で250分の1秒から始めて明るめか暗めか、うん、調整しながら露出をコントロールすると、
はい、
で、半月とか三日月になったらどんどんどんどん、露出は、たくさんにしていかなきゃいけないので、うん、三脚が必須になってきますよと、
はい、
いう感じがまとめかな、
うんうんうん、
うまく皆さんも撮れるといいですね。
そうですね、
うん、で、本編後半なんですけど、
はい、
ちょっと前から興味がある、
はい、
ヘルメットカムの話をしようと思っていて、
はい、
なんとなくわかります？ヘルメットカム。
はい。ヘルメットのてっぺんとかによくでもないでしょうけど、こう、つけて、なんかいろんなもの撮ってたりしますよね。
そう。だったり、こう、お笑い系の人が、
はい。
なんかこう、アームの先に自分の顔を撮るやつをつけたりとか、はい、そういうのがあったりするんですけど、私は結構、いろんな、普通だと見られない角度から、こう、絵を撮りたいっていう願望があって、
うんうん。
ヘルメットとかにつけられる、ビデオカメラがずっと欲しかったんですね。
はい。
で、去年買ったんですけど、
うん。
私はバイクに乗るんで、バイクのハンドルのところに、そのビデオカメラがつけられるもの、はい、アームというか、支柱を出してあったり、はい、そのヘルメットカムは、両面テープでペタってくっつく台座があるんで、うん、それをヘルメットに貼ったりしてるんですけど、
はい。
それが、ちょっとだけね、皆さんに、使いやすくなったっていう話をしようと思っていて、
はい、
今まではそのちっちゃいカメラっていうと絵が悪かったりとかっていうので、
はい、
なかなか使い物にならなかったんですけど、
うんうん、
アメリカの会社の GoPro っていうメーカーのやつが、
はい、
結構メジャーでですね、
うん、
防水ケースがくっついたりして、
はい、
でも日本で買うと5万円近くしたのかな。
あ、高いですね、
うん、で現地というかアメリカで買うと3万円ぐらいだったりして、
はい、
っていうのがあって、それが一般的にというかよく使われていて、
うんうん、
デモ画像とかね GoPro GoPro とかで検索をするとたくさん出てくるので見てみていただけると面白いんですけど、うん、
はい、
スキーをしているところとかですね、水に潜っているところたくさん出てきます、
うんうんうん、
で最近それが安くなってきたのと、
はい、
ビクターとかソニーからもこのちっちゃいなんかこう、うん、なんていうかな、身につけられるカメラ、
はい、
ビデオカメラっていうのが出てきて、それでこういろいろ撮れるのが面白いかなと思って、両方ともというか、うん、多分3機種とも、
はい、
静止画用の設定にするとシャッターボタンを押すと静止画が撮れたり、うん、あとはインターバル撮影って言って、例えば、5秒に1枚とかっていうのをずっと撮ってるようなモードがくっついてるはずなの で、うんうん、でインターバル撮影をしとくと写真がまあたくさん撮れて、
はい、
面白いのを選ぶのもありだし、
うんうん、
一方でこう5秒に1枚のやつをギュッて動画にまとめるとこう微速度撮影とかにも使えるので、
うんうん、
なんかね、そんな風にして撮ってみると面白いんじゃないかと思うし、
はい、
超広角レンズがついてる機種が多いんですよ、
うん、
なので、視野がすごく広いので、
はい、
空の雲を微速度撮影したいとかね、
うんうん、
そんな時には結構向いてるなと思うし、
はい、
あとこうわざわざヘルメットにつけなくても、うん、もっともっとこう手軽にいろんな写真が撮りた
い
っていう方には向いてるんじゃないかと思ってるんですよね、はい、うん、本当はね、私はこうバイクで言うと、
はい、
なんて言ったろうね、エンジンのあたりで前向きにつけて、
はい、
こうタイヤが回ってるのと景色が一緒に入っているような、のが撮りたいんですけど、
はいはい、
私のバイクはですね、ちょっと スリムすぎてというか、
はい、
うまいところにまだクランプができないでいるんですけど、
あ、
なのでこうハンドルのところにしか置いてないんですけど、
はい、
そういったこう普段見られないところ、
うんうん、
からの写真というかビデオとかを撮るのが面白いかなと思うし、これからスキーとか行く方はね、防水で雪とかかかっても大丈夫だし、あとはちっちゃいので、
うん、
なんだろうな、いろんな撮り方ありますけど、一番こうその GoPro のデモビデオで面白そうなのは、うん、ちょっとした棒の先につけて自分撮りをしてる写真というかビデオか、
うんうん、
すごく多くて、
はい、
なんかねうまいぜっていう感じをこう誇示してる感じが結構たくさん出てたりします。あとうまくくっつけるとスキー板の先っぽから自分を撮るとかもあったりして、
はい、おー、
うん、その GoPro でよく出てるのはね、なんだっけ、サーフィンを前からとか後ろからとか撮ってるのが多いんですよ、
はい、
なんですけど、スキーの板の先っぽとか、
うんうん、
ポールというかストックの先っぽで自分に向けてつけとくとか、
はい、
そんなのでもですね、いろんなものが撮れるので、
はい、
こうちょっとね、なんていうのかな、こう芸術作品というよりは、
はい、
面白動画だったり、
うんうん、
自分撮りの自己満足系かもしれないんですけど、
はい、
なんかね、そんなのも面白いんじゃないかと思うし、私はこう、うん、一番大きいのはやっぱりこうすごく低い位置でバイクにつけるっていうのと、
うんうん、はい、
もう一つはまあヘルメットにつけてこう自分の視線をそのまま記録するみたいなことがやりたいと、はい、あとはさっきもちょっと言った微速度撮影みたいなことをして、
はい、
こうツーリングこう3時間運転したものを5分で見るとかね、
は
い、そういうのができると楽しいかななんて思っています、
はい、
実際私もちょびっとは、撮ったものを YouTube とかに上げたりするので、
はい、
そういうね、発表のも最近はあるんで、うんうん、いいんじゃないかと思うんですよね。
はい。
うん。下平さんとかはやっぱり移動は車が多いんですよっけ？
そうですね。今は移動はほとんど車ですね。
ですね。ダッシュボードが平らな車だとね、ダッシュボードにミニ三脚つけて、
はい、
ここにビデオカメラを置いたりして、オンボード撮影とかできますけど、
はい、
まあね、いつも通ってる通勤路だけだとあんま面白くないので、
はい、
お出かけの時にそんな写真というかそんなビデオも撮りながらっていうのができると面白いのかななんて思うんですよね、はい、
そうですね。あの5月のゴールデンウィークには一応ツイキャスで、
うん、
はい、
オンボード中継、
はい、中継富士山を、
そうですよね、
ちょっとはやりましたけど、まあなかなかない体験だったのでとても楽しかったですよ、
うんうん、あとバイクのツーリングとかだと、
はい、
後ろ向きにつけて、
はい、
他の人の、
あ、はいはい、
同行してる人を撮るみたいなのもあったりとか、なんかね、いろいろ面白い活用法もあるんじゃないかと思っています、
はい、
うん、ちょっとね、写真というよりはビデオが多いんですけど、
はい、
だんだんこう、いろんな写真とか映像表現をしていくっていう中では、うんうん、こう今までそんな道具がっていう話してこなかったんですけど、うん、
はい、
ちょっとそんなのも面白いかななんて思っています。
はい、
はい、ちょっと、雑談っぽかったんですけどそんなヘルメットカムの紹介をしてみました、
はい、そんなフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
だんだんこう毎日寒くなってきてですね、
はい、
今日収録している日の帰りに、
うん、
私が入っているビルの、はい、ロビーっていうんですか、入り口のところに、
はいはい、
クリスマスツリーを飾り付けを始めてまして、
うん、
早いなって思いながら、こう指折り数えると、はい、あれでも一月半ぐらいかとか思って、
うん、
そんな季節になってきたんだななんて思ってるんですけど、
本当ですね、
うん、ちょっとね、
はい、
何年か前は、何でも去年か、イルミネーションの撮り方みたいな話もしたような気がするんですけど。はい、
ええー、
うん。
まあ、仙台でも、光のページェントっていうイルミネーションのイベントがあるので、
うんうん、
それの、募金箱がちらほら見えるようになってきました。
そのイベントは皆さんの募金で、はい、実施されるっていうイベントなんですか？
それだけではないんですけれども、うん、まあ、電気代の大半とかはもう募金とかでやってるので、うんうんうん、
そうですね、
はい、
なかなかね綺麗に撮るって思うと大変ですけど、
うん、
ちょっとしたスナップでも撮っておくとやっぱり記念になるので、
はい、
いいんじゃないかと思います。はい、では、簡単に告知の方をするんですが、
はい、
前回もちょっとお話をした、
うん、
そんないプロジェクトでは新しいメンバーを募集しておりますというお話から、はい、私たちそんないプロジェクトではですね、今番組を5つで、メンバーは9人、
はい、
で、いろんな番組配信してるんですけれども、
うん、
ポッドキャスト手伝ってみたい、または自分でやってみたいという方に、そんないでやってみませんかというメンバー募集をしております。
はい、
応募の方はですね、我々の、ホームページそんない .com sonnai.com から、新メンバー募集というリンクを叩いていただいて、必要なことを記入して、送信していただければ、応募の方ができますので、もし我こそはという方は、応募をお願いします。
はい、
で、5番組やっているので、うん、まあ、それのお手伝いでもいいし、自分のはこんな番組したいというのでも構いません。
はい。
はい。で、下平さん。
はい。
私の今、これ出ている、そんなことないっしょ。
うん。
以外でも、レギュラーを始めたという話を聞いたんですけど。
はい。
はい。
ね。
IT 番組、そんな一途。
一途。はい。
毎週毎週出てますが。
はい。
この前聞いたら、
ね。出てますね。はい。
そんなことない人よりも楽しそうに喋ってるというふうに、当初があったような。
ありましたね。でも、基本は変わらないですよ。
そうですか。
はい。
なら、いいんですけど、ちょっとね、こっちの番組では笑いが少ないというふうにですね。
うん、
はい。コメントがついていて、少しだけ心配になってしまいました。
いえいえ。
はい。まあ、そんなこともありつつなんですが、下平さんへの質問も含め、はい、そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。
はい、
コメントや質問リクエストなど何でも結構です。特にね、こう写真の撮り方についての質問が、うん、私としては嬉しいです。
はい、
あとたまには、写真の撮り方よりもなんかカメラの使い方というか、
うん、
なんですかね、そのテクノロジーと、テクニックみたいなところでもいいかなと思っているので、うん、そんなことでも何か疑問質問あれば送ってください。
はい、
送り先はですね、メールで送っていただく場合には、sonnap@0438.jp そんなフォトない人なので、そんな p@ 数字で 0438.jp になっています。また、そんないのホームページそんない .com の方からもメッセージを送れるようになっていますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そんなフォト内緒第83回お送りしてまいりました。
はい、
はい、お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。